熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ10月に入りました。超ええやんです。はい、少しずつ京都涼しくなってきましたね。朝晩は結構涼しくないですか？
ね、過ごしやすくなってきて、やっぱり、暑いよりもいいね。
いいね。
やれるし。
いや、今年は暑い日が続いたから、
まあ、来年も続くと思うけど、涼しくなるというほど嬉しいね。
そうで、まあ、日中はね、結構30度くらいまで京都市内は上がってますけれども、うん、朝晩は、
まあ、それでも38度から思ったらそんなん軽い。
いやいや、本当ですよ。ありがたい。ね、
体が楽や。
さあ、そんな中日本を動かす出来事がたくさん今週はありました。総裁選ね、まず、塾長いかがですか、石破新総裁は。
いや、まあいいのちゃう。
まあ、あの5回目のね立候補でなれたということで、ちょっと泣いてらっしゃいましたけれども、
まあまあ変にならない程度でいいのちゃう。
でも日本は女性の総理大臣が誕生する時が来るんですかね。
それはそのうち来るでしょ。
ねえ、うん、まあほらアメリカだとハリスさんとか ね
家入ったら女の人の方が強いのに。
あれなんだろう、やっぱり政治って、政治力って言葉がありますけれど、本当あのこう地味猛烈とした、まあ、いわゆる、ね、派閥争いですよね。派閥のない争いって今回言われてましたけれど、蓋を開けたらやっぱり ね菅さんと麻生さんと岸田さんの意地の戦いだったのかな。
まあまあこれは永久に続くことでしょうがないね。まあまあ何でも構わないから、とりあえず日本の国をね、活気ある国にしてくれたらええって思う。
そうですね、なんかパッと見ねあまり変わってないような感じが私はしてしまってるんですが、
あの今日もね、今月選挙決まったのかな、もう国会議員さんがね、ちょっと用事があって来はるけどね、まあ溝がしてはるから、あのその当選しなあかんときね、来はるのは分かるけども、まあ頑張ってほしいね。
まあ、10月27日かな、ね、10月末ということで、まあ、それまでいろいろこうまた動くんでしょうけれども、ね、
選挙なかったら第二子の人ってええやろな。年間な何千万か金持って。
でもなかったらもうめちゃくちゃになりますよ。だってもう辞めるきっかけないじゃないですか。
いやだからもっと俺ね、あんなお金でややこしいことするんやったら、もっと給料を上げたったらどうや思うねんかね。
金を上げる、まあ、結構、
いや選挙に金かかるから、みんな変なことばっかりして脱税みたいなことすんのやろ。ほんなもう今の倍ぐらいとか3倍ぐらいしたら
いい。本当にかかってるのかな、わからないですよね。それももうい
や お金が飛び交うねんからね。
とりあえずあれ、まずは領収書を10年後じゃなくて1年後に開示してほしいですね。
でもすぐ開示したよね。だから言うとりゃカードにしたらどうやと。
いやね、
こんな全部出てくるし。
あれ誰が10年後って決めたんだろう。
ちょっと ね10年後じゃないと生きてることが分からない。
本当ですよ。
そんなもんね、カードにしてみんな分かるようにしたら
いい。いやだからそれを国民が納得すると思ってるところが、まあ事例があるのかなって。
それはね、俺なんでか言うたらね、自分で稼いだ金ちゃうやん、これは決税やから。
そうですよ。
そうやろ、我々は働いて稼がんなんていう経済活動しんない。あの人らは足らんかったら集めたらええねんから、
そうです
ね、みんなが働いた金をこうね、出してはんねんから、そんなもんこそこそ隠れた金しんと堂々と見せたらええねん、せっかくでやったけ。
本当ですよ、まあ、私の、ね、税金なんてビビったるもんですけれど、
我々が
税金なんて
全部見せれるやん。
まあまあそうでしょ、恥ずかしいこと何もないです。
そうね、
なんかこう不都合があるんでしょうね、きっと。
別にやね、そう、何を、なんであんなことしようんだよな。俺やったら全部見せっけよな。
そうそう、だからバーッと見せて疑われないようにこうすれば、またちょっとね国民心情も変わると思うんですけ ど、
いや堂々としたらいいね
ん。まあ、できない何かがある。
そんなんが嫌やったらもう攻撃にならないでいいねん。そう思うけどな。
ねえ、 まあ、これからどんな風になっていくかわからないですけど、一つ経済の方はどうなると思いますか。株価ねちょっと一時下がったりとかありましたけれど。
そうやね、うん、まあまあ株っていうのはしょうもないことで反応しよるからね、うんうん、上がったり下がったりするのはしゃあない。我々はまあ打ったり食ったり別にしんから、
うん、国民の 50% が期待しているというような数値も出てましたから。
そんな期待したら期待外れは高ない。
毎回まあねそんな感じですけれど、うん、まあ最初が高くないともうどうにもならなくなっちゃうから、う
ん、その国力やっぱりようならな俺はあかんと思う、うん、だからね今は労働基準法厳しいから、うん、ね早く帰れ休みを多せ仕事したらまああかんぞとそんな指導するやん、うん、でその議員さんとも喋ってんねんけどいろんな経済情報で聞いたらみんなそう言わはる。うん、仕事したらあかんで、だからねあの一流の会社でも仕事したらあかんでから収入増えへんや。そういった人は辞めて外資へ行ってしまう、
うん、そうですね、う
ん、収入多い方がみんな行くやん、うん、だからあれをねなんとかしんだあれしないと日本の国はない、うん、何か言ったら戦争終わった後に我々の先人は毎日毎日働いて夜も昼も関係ない働いてこの経済大国してんやん。その上にあぐらをかいてね仕事しんってどういうことやねん言うだったらどこでもみんなそう言わはります。そんなんやったらお前もそういう風に変えやと俺は思うんだけど ね
一度変わっちゃったものはまた なかなかこう戻らないんじゃない。
いやほいでやりたいものはやったけどやりたらもうやらへんねん。
まあでもそうなっていくんじゃないですか、うん、結果としてはこれから
だけどやっぱりお金稼いで裕福になって、まあ、余裕のある生活しようと思ったら頑張らんなしゃあないやん、うん、そんなもんね棚からボタンを持って自動して上がボタンを持って落とすそんな世界じゃない、うん、ボタンを持って自分で取りに行かなきゃね、うん、俺は僕もそう思うんだけどね、うん、そんな楽な楽な方へ行くんやろな、うん、この会社辞めるのでも代行のやつから電話してきないで、
うん、そうね、うん、いやいやそれですよ。
だから昔やったらお父ちゃんお母ちゃん今日学校行くの嫌やから代わりに電話しといてっていうことや。
学校行くのは親が電話しなきゃ
いけないですね。いやそれと一緒やそのやめるやつ自分で決めって言わな
あかん。あれはすごいね、あの退職 代行サービスね。
そんなんおかしいやんが。
まあでもそんな人はいらないですよ。
このラジオ言うとあかんかもしれんけどうちはまあとりあえず早結婚せと。
え
早結婚して1時前になるといつも言うてんねん俺は早く結婚してね、うん、で初めて親の気持ちが分かる1時前ならなあかんっていつも言うて、
まあ、それはもうおっしゃられてますよね本当にね、
う
ん、ずっとも
ううちの孫は今19歳だけどね、うん、25までに結婚した
いやそれは会社ではダメですよ家では言っていいですけど。
いや会社でも俺早結婚せ
もう次いきます、うん、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテレビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。大都市では昭和のビルが壊され新しいビルの建設が増えています。番組でも塾長が物件の建て替えのお話をされていますが、何でも寿命がありますよね。建物にも寿命はあるんでしょうか。そこで今回は建物の寿命について塾長に伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。塾長、
はい、
集合住宅っていうのを私ちょっと調べたんですけれども、はい、最初は1950年代に誕生して、はい、まあ、1960年代ぐらい あのオリンピックの時に一気にこう増えたというような、
うん、そうやね、
ありました、うん、でそして1970年代になってタワーマンション、いわゆる高層マンションが建つようになったということで、だいたいそろそろ半世紀ぐらいになるマンションも増えてきている状態ではないのかなという感じがするんですが、
そうだね、ぶちぶちって建て替えしてるかな、まあ、大体、まあ、耐用年数、まあ、あれ耐用年数って結構難しいね、うん、なんでか言ったらね、例えば配管とかね、 だからコンクリートとか物によって耐用年数が違うね、
うん、
だから平均数は僕は 4,50 年は持てないからね、50年ぐらいと。
それは50年っていうのは住めなくなる、
いやもう古くなって全体ね、例えば配管とかコンクリートの中入ってるけども、それがもうだんだん劣化して赤になるやん、
うんうんうん、
だから外に出したりとかするとデザイン悪なるやん、うん、でまあある一定時期コンクリートも劣化していくしね、だからまあ 5,60 年ぐらいで建て替えていくっていうのが大体サイクル違うかなと僕は思ってるよね、うん、
外国の建物は、まあ、長く、ね、建っていれば建っているほど価値が上がるものもあって、うんうんうん、それはほとんどが石で作られている、
そうだね、石造りやから、
うん、だと思うんですけれども、日本はやっぱりコンクリートが多いから、
そうだね、
うん、
コンクリートが多いです。ただね、その簡単に建て替えるというのは結構難しい、
うんうんう
ん、なんでか言うと、例えばマンションの場合は、賃貸マンションの場合は中に住んではるやん、さあ出てもらわなきゃ、定期借家権契約になってたらいいけども、今までは通常借家や、通常借家契約の場合はそのお金払ってはったらずっと住めるっていう、その居住権という権利があるからずっと住めるわけや、出てもらうもんだから出てくださいと、行くとこないとか立ち退き料とかないわけのわからん金がいっぱい払わない、そんな結局はね高くついて建て替えることができひんというのが現状なんですよ、
うん、
で僕は今国交省をね申請して言うてんのは、耐用年数は40年やったら、40年経ったら普通借家契約であっても、そこから最大限2回の更新、4年ぐらいで、4年ぐらいの間で定期借家契約に変更することができると、
うんうんうん、
そうしたらもう2年で前、4年ぐらいの間だと次探せますやん、
うんうん、
そうでしょ、
うん、
だからそので出てもらうと、ほんなら解体して建てる準備ができるんだけども、うん、普通借家契約から定期借家契約に変えるのはご本人さんとの合意しなあかんや、
うん、
だけど入ってる人がそんなもんで言わはったらもうでき
ん、出たくない、
まあ、うん、出てほしい言うたら、まあ、その立ち上げたら引っ越しとか言われたら何百万も金を出すのはね、
うん、
今まで家賃持ってたら全部返さない、
そうですよね、
そんなことやったらね、うん、スムーズに建て替えができへんから、うん、僕はある一定の40年とか50年を決めて耐用年数進んだものに関しては建て替えするんで、普通借家契約を定期借家契約に、ね、あの変更することができるっていう項目をしたらどうやっていう、
うん、今チョエさんの管理する物件の中で建て替えに入っているようなものってありますか、もう時期的に。
いや、建て替えやったやつもありますよ、
うん、それは皆さん、うん、入居者さんスムーズに、
う
ん、
だからそういうのは、まあ、我々はそういうのは賃貸借のプロやから、
プロだから
結構ね、うん、いろんな問題があってもうまいことやるんです。借りていただいてる、貸していただいてるっていう善意で賃貸借は成立してるからね、
うんうん、
まあ、時期が来たら建物っていうのはやっぱり劣化していって建て替えなあかんから、
うん
うん、まあ、それをよく理解してもらうと、
まあ、でも 4,50 年経ってきたらもう本当に建て替えの時期に入ってるから、うん、まあ、引っ越しも視野に入れて住んでいかなきゃいけない
と、はい、いやいや、まあね、直そうと思ったら最大限15年ごとぐらいにメンテナンスやっていかなあかん、
うんうん、まあ、大規模改修工事みたいな、ね、
だけど結構かなり1000万単位で金がかかるから、
うんうんうん、それって町営さん持ちというかオーナーさん持ちですか、
オーナーさんに助言してね、
うんうん、
そうでやらないとだんだんどんどん劣化していっても悪なるから、
うん、
まあ、大体そういう形でやっていただいてるんです。まだ今のところね、50年経っても大丈夫なやつあります、きちっとメンテナンスさえしてたら。一番悪いのはね、雨漏りなんですよ。
はいはいはいはい、
雨漏りであれ大体あの防水やねんけどね、10年ですよ保証が、
うんうん、
10年だと保証ないから、まあ、10年ぐらいで劣化するいうことやから、それをきちっとやってると、前いつも言うてるように鉄筋鉄骨の建物っていうのは雨が漏るのが一番あかんと、
うんうん、
雨が漏ると中の鉄筋が腐って膨張して爆裂して水が入るというね、
うん、
だから雨漏りがまずしない、
はい、
それしといたら結構長持ちする、
うん、
うちはそういうこと非常に気をつけてる。だから家主さんにもうぼちぼちこういう時期からやってくださいよと、
うん、
せないと建物がねえらいことになりますからと、うん、ぼちぼちこれをやってくださいってお願いをして直してもらう。
あ、でも日本中かなり増えてきますよね、これからしばらくしたらもう。
そうやね、うん、だからまあ解体っていうねことをこれからやっていかないし、まあ、ユンボいるかなとか言うてんだけど、
もうか解体するのもお金もちろんかかりますもんね。だって
大体坪 4,5 万かな。
でまた建て替えてお金
を
変えて、大変ですね。ちなみに立ち退いた方は戻りたいと言ったらまた戻れるんですか、
うん、それは戻りたいけど、だけど建築して50年前の建築費と今の建築と値段が全然違う。
ということはまあ家賃が変わってくる可能性 が、
まあ、それより会社もだから戻ってきていただくのは非常にありがたい。
うーん、なるほどね。 まあ、あの今の話だとこれからどんどんそういうマンションが増えてくるということで、あの
アメリカやら結構面白いね。土地広いやろ、うん、新しい街作ってそっちへ移動しよう。
えへえ。
ほんであとは残ったところはゴーストタウンな。日本はそんなことできひんやん。
まあ、森林はありますけどね。
フラットの土地が少ないから、うん、だからまあどっかで建て替えていくって、これも法律に基づいて基地でやっていくべきやと僕思うし、
まあ、でも京都はね木造建築も多いですけれども、まあ、これから、ま、
そうやね、木造建築は綺麗は綺麗やけど古くなるとね、もう劣化するのは早いからね、腐ってしまうと。
まあでもほどほどのところではこう味があっていいですけどね。
そうやね、ほどほどのところはだけどやっぱり地震とか弱いしね。うん、だから鉄筋の建物、そんな日本海外のやつはレンガの積んだやつが地震ですぐ潰れません。うん、日本のやつはこう意外にはするけどなかなか潰れへんっていう。うん、だからまあ今は耐震ちゃんとしてあるから比較的地震にもかなり強いっていう。うん、だから地震保険かけたりうちもしてますけどね。
まあ、いろんなことに備えて、はい、ということですよね。あのマンションオーナーの方でね、建て替えなどについていろいろとこう悩みがある方はぜひ長谷さんに、
そうやね、言うていただいたら現地見てね、だからうちで管理させていただいて、まあ、4、5年経ってくると内部の入居者の人も全部わかりません。変な人入れんようにちゃんとやるから、うん、まずはうちへ預けていただいてね、もう解体する5年ぐらい前に預かって、それから順次管理しながら、うん、まあ、入居者の人と相談しながら、はい、うまくね、退去してもらって戦えるという。
お任せください
と。それはもうね、はい、これはなかなか我々みたいな40年もやってるから
悪い顔しますよね。
悪いことしてへんやな、何も
顔ですよ、もう。
でそんなの揉めたらあかんねん、揉めたらあかんねん。それにはね、やっぱりね、コツがあるね。
まあ、それは企業秘密ですよね、とりあえず、ね。
まあ、いや企業秘密でもないけど、うん、難しいね、これ。
なるほどね、
これ人の心の問題。
まあ、なんかお困りのことがあったら長英さんにご連絡いただければと、
ね、まあまあね、はい、お金もかかりますけど、
ご相談いただければと思います。はいはい、今週は建物の寿命についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はサザンオールスターズのジャングダルクによろしく。
それでは
お願いします。
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英堂長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、京都府の方からいただきました。ありがとうございます。塾長、質問です。はい、初めて引っ越しを一人でするのですが、不動産屋さんに軽い気持ちで相談程度で行ってもいいものなのでしょうか。行ったところで必ず決めてしまうように促されてしまうのでしょうか。不安でなかなか踏み出せずにいます。教えてくださいということで。
いや、軽い気持ちで僕は行ったらいいと思うけど、その別にやね必ず決める必要もないねんし、
うん、なんか服屋のイメージですね。なんか最近ネットショッピングが、ね、主流になってるから、お店に行って何かをするって結構勇気が必要な方も多いかもしれないですね。
まあそれはそうかしらんけど、不動産屋言うと、それは不動産屋さんの営業の人はやっぱりそれ専門の仕事してるからね、はい、やっぱり決めてもって仲介手数料欲しいから、うん、それはいろんなこと言いますよ。うんうん、だけども決めるのは自分やから、あくまでも参考意見として聞くっていう感じでいいんじゃないですか。
あの不動産屋さんに行くときに、まあ、あらかじめどんなことを考えてどんなことを決めて行った方がいいですかね。
まずはね、お家賃はどれぐらいのものに、それから広さはどんな、場所どこ、鉄筋か木造か何階がいいかって、その程度ね、うん、
まあ、優先順位は決めといた方がいいかもしれないですね。全てがこうね、
見に行きましょうかってかな言うたら、まあ、現地案内してもらいますよ。
はい、
気に入るとね、相手の言う通りになってしまうね。
なんて言えばいいんですか、うん、ちょっと考えますでいいんですよね。でもそうすると、あの、まあ、ここは早く待ってしまいますよって言われ
ちゃう。いいと思いますけど、もうちょっと決めたいとかね、まあ、素直な自分の気持ちを言うたらいいと思うんだけど、うんうんうん、案内してもらうのでも、その人に案内してもらわずに、うん、部屋の間取りと場所だけ聞いて自分で見に行ったら一番いい。
でも中は見られないですよね。
中は見られない、
うん、外だけ見て、
外だけ見て、ほんで間取りやったら分かるやん。
まあまあ分かります
けど、この頃で360度のカメラのあれがあるし、はいはいはい、それでも見られるし、 うん、一緒に行ったらもうね、営業はうまいから口が決めないようになってしまう。
そういう圧が嫌だっていう人も多分世の中にはいるかもしれないですよね。まあ多いと思いますけど、
だけど営業マンはそれが仕事やから
、そうそう、だから多分どうしようかなと思われてるんじゃないですか。
いや、うん、やめといたらどうです。
やめたくやめたくわけにもいかないから、まあ、
そんなこと世の中生きていくのにね、うん、自分がちゃんと決めたことを自分で決められるの、そんなちょっと言われたぐらいグラグラするよりもね何やってもあかん。
家ぐらい自分で決めなさいと、
うん、それでね、もうそこの不動産屋さん行っても他にも不動産いっぱいあるやん店が、うん、もうあんまりガチャガチャ言うんやったら、もう二度と金を入れて帰っても別に構えへんねんから。
もちろんね、不動産屋さんの相性、担当の方との相性もあると思いますので、
まあ確かにうまいわみんな。なんか知らんうちに決めてしまうっていう、そういう人、まあ、商売やから、
プロですもんね、
うん、そればっかりやってるから毎日、
うん、
いらっしゃーいう感じで、ニコニコと取られたらもう、あ、決めるのしゃあないなと思ってしまう、うん、
それが嫌だったらもうネットから見て自分でってことでしかないってことですよね。
そうやけど後で文句言ったらあかんね。
まあ確かにそ
う、何でか言うとやっぱり案内されたらね、部屋だけ事故って街の雰囲気をやっぱ知った方がいいと思う、ね、うっかりして裏には墓あるかもしれへんし、まあ、別に墓みたいあっても構わへんっていう人もいるやろうけど、そ、何もかもうまいことはいいかい、うん、現地見てちゃんと慎重に自分で決めてやっていくのが一番いいです。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、軽く言ってください。
そう、軽い気持ちで、ね、はい、ぜひ足を運んでください。はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。塾長お願いします。
はい、イーガレージ担当奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげる e ガレージ、空き駐車場をお持ちの方ぜひご活用ください。さあ、そして年末チャポン宝くじキャンペーンが9月13日からスタートしています。もうサマーチャポン宝くじが終わったばっかりですが、もう年末チャポン宝くじということで、年末も当選総額が2500万円となっています。現金5万円が400名様に当たりますよ。そしてベルビークラブアプリからメールマガジンでご登録いただきますと、当選確率がなんと2倍となっています。両方ね、サマーも年末も当選するラッキーな方もいらっしゃるということですので、皆さんお早めにご応募ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。 お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。